チャンネル箱市場ミニ第26回目の配信となります。お相手は中の人1号こと鍋と
中の人2号ハッシーです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。2020年2回目の配信となりますが、またちょっと空いてしまいましたけれども、
はい、
そうこうしているうちにいろいろと Xbox 界隈いろんなニュースがポコポコポコポコありまして、ね、
ビッグニュースが。
ね、そうそうそう。あれ話そう、これ話そうと思ってる間にいろんなことが出てきてしまったんで、ちょっとまとめておかないとということで、慌てて、とりあえずは、急いで話しとかないといけないなというのは、やっぱこの Xbox シリーズ X についていろいろ発表があったということを、
そうですね。
ちょっと、ね、確認していきたいかなというとこですね。Xbox Wireに、公開された記事が結構リツイートされてましたけども、それを日本のマイクロソフト公式さんがちゃんと日本語に翻訳したものを上げてくれているので、それを見ながら、ちょっと話していこうかなと思いますけども、
はい。
とりあえず、さっきハッシーさんとまあ一通り読んで、
うん。
うん、まあすごいねっていう感想を、すごく、バカっぽいですけど、すごいねっていうことが分かったというところなんですけども。じゃあまあね、これブログのページのリンクをとりあえず貼っておくので、このポッドキャストのページに。まあ皆さんもね、また改めて見ていただければなと思うんですけれども。じゃあこの内容を一個ずつ触れながら、
そうですね。
まあ、勝手な感想をちょっと垂れ流していこうかなという話なんですけど、
はい、
パワーとスピードの優れたバランスというもの、まあ、1個目の話があって、ここにはいろいろその、何ですか？性能的な話ですか？
はい。
技術的なお話がいろいろ書いてあるんですけども、まあ、私この辺あんまりよくわからんのですけども、
うん、
まず1個目の次世代のカスタムプロセッサーというとこなんですが、なんかハシーさんの話によるとここ結構すごいらしいよっていう、
うん、僕もあまり詳しくはないんですけど、いろいろ調べると、
ええ、
この GPU 側の RDNA2 のアーキテクチャ、うん、これが現在まだ存在しないと、
はい、RDNA っていうものはあるけどもこの2がない、
はい、だからもう本当に最新のやつがシリーズ X に搭載されるっていうことになると思うんで、
うん、
もうそれはもうすごいことだよっていうのをよく見かけました。
うん、すごいことだよ。
うん、
そうですね。
本当に、これ要は、マイクロソフト頭大丈夫っていうぐらいの書いてる人もいましたね。
いやもうゲーミング PC とかに乗っけるようなものをいきなりコンソールマシンに乗っけるって本気ですか？
そうそうそうそう。もう本当にそういう感じみたいですね。
うんうんうん、あんまりそのゲーミング PC 関係がよくわかってないので、どのぐらいすごいのかピントは来てないんですけど、うん、
はい。
まぁ、あ、Xbox One の4倍の処理性能って書いてありますけど、
はい。
これ初代 Xbox One ってことですよね、要は。
そうです、そうです。
Xbox One の4倍の処理性能がある、この、カスタムプロセッサー。
いや、そうですね。
そうですよね。
そうです、そうです。
さあ、あんまりよくわからないですけど、とりあえずまあ。
そうです、そうです。まあ12テラ、うん、だからまあ、12テラフロップスっていうこの数字。
うん。うん、
これはもう、本当に数字だけで言うと、すごいことなんで、
うん。うん。
期待ですよ、と。
これもね、Xbox One X の2倍の性能。
はい、そうです、そうですね。
初代の8倍。
はい。
まあ、単純に処理性能が、この 12TFLOPS の GPU だと、計算上 Xbox One の2倍の処理ができるってことですよね。
そういうことですよね。
ね。まあ、正直最近 Xbox One X でもだいぶね、重たいゲームも出てきてますし。
うん。
まあ、4K60fps 両方を制限できるこうゲームもなかなかね、まあ、切り替え式なわけですし、
うん、
その辺が 4K60fps みたいなものが普通になるぐらいの能力なのかどうなのか。
いや、まだそこぐらいは軽くクリアしてくれると僕は期待してます。
うんうんうん、 ったもんね。だいぶね、もう X もだって発売されて2年ですか。
もう2年す、どのぐらいしたっけ
?2 年とちょいか。
はい。
ですかね。まあだいぶもう、最近の最新のゲームだとちょっと、重いなっていう時はやっぱ若干あるので。
まあそれでも本当はすごいんですけどね。ね、
まあそうっす
ね。でも。
うん。でもほら、この間なんかハッシーさんがゾンビアーミー4を、
はい。
S で遊んだらカクカクだったって言ったじゃないですか。
ああ、初期型。はい、そうです、そうです。
ね、
はい。
ね、初期型で遊んだらカクカクで、
はい。
まあ、うちら普段 X で遊んでるから、普通に遊んでましたけど、
うん。
やっぱりそんだけ処理性能の差が出てるから、これがまたさらにシリーズ X とかで遊んだらもっと滑らかにこう多分、処理されるのかなとかね。
うん。
うん。落ち、フレーム落ちるところとかもだいぶこう、変わるんだろうなとかっていう、期待はありますけど。
そうですね。
うん。で、その次何ですか?バリアブル、レイトシェーディング。
レイトシェーディング、はい。
これが、なんだ ?VRS。
だから画面全体に、なんか処理を、効果をつけるんじゃなくて、
うん、
特定のキャラクター部分だけとか、その重要なオブジェクト。
うんうん、
綺麗に見せたいっていうところだけを、効果をつけられるっていうことなんでしょうね。優先順位をつけて個別の効果を適用することができるって書いてあるんで、
うん、
だから全体的に、例えばまあ今日の話 8K でガーッと綺麗にしちゃうと、
うん、
ものすごく負荷がかかる。でも、
はいはいはい、
このキャラクター、その人が注目するであろう、このキャラクターだけに集中して綺麗に、うん、そこだけを綺麗にグッとすれば、他は多少ぼやけてても、うん、人間の目って、ほら、見てるところ決まってるじゃないですか。
うん、
だから周りの部分は多少ぼけてても大丈夫だから、負荷はそんなかからないよっていうのを、なんかうまく自動でやってくれるんでしょう。
自動でやるんですかね。
はい。
それをハードウェア側で用意するってことですか?
俺はハードウェア側なのかな、ね、まあ、けど一応特許取得済み。
ね
え。まで書いてあるんで、相当、なんか特別なことなんでしょうね。
ねえ。
これも、だからフレームレートの、高いフレームレートを維持するには、うん、で、画面綺麗にっていうのでは、ものすごく有効なんじゃないですかね。
はあ、なんかもう、ただただ、はぁっていう感じの。
もうこれはもう実際に見てみてもこれわかるのかな。
どうですかね。僕なんかわかんないかもしれない。
多分僕もわかんないと思います。もう我々おじさんの目では、はい。
綺麗だなとかすげえなぐらいはわかるかもしれないですけど。
海外の、うん、DF ですか、はいはいはい、解析してくれるようなところが今に解析してくれるでしょうね。
デジタルファンドリーみたいな、ね。
そうですね。はい。
ああいうとこがね、はいはい、やってくれることでしょう。その下のね、ハードウェアアクセレレーション、レイトレーシング系の話はまあ多少わかるんですけど、
はい。
要はハード側で、なんだ、光源とかの反射とか、っていうのを、レイトレーシング機能を持ってくれるっていうことで、去年発売されたコントロールとかが PC 版でレイトレーシング採用してて、すごい画面綺麗なんですよね、PC 版とか。
はい。
床のタイルに反射してる光とか、こう、背景の映り込みとか全部書かれてて、
はいはい。
すごい綺麗なんですけど、それが要は Xbox シリーズ X では、できるようになると。
そうですね。で、ハードウェア側でっていうのがやっぱり、一番のあれでしょうね、
うん。そうですね。ソフトのプログラムとしてじゃなくて、ハード側でサポートできるところです
よね。ですよね。
うん。まあ、どういうプログラムなのかちょっと私全然わかんないですけど、
うん、
単純にプログラムを動かして全部やるんじゃないから多分処理が早くなるっていうこと、なのかなぐらいしか。
まあ処理が早くて負荷が少ないっていうイメージですよね。
ですよね。
素人のあれですけど。
そうですね。
はい。
それがまあプログラム的に簡単なことなのかどうなのかとかね、作るのが簡単なのかとかよくわかんないですけど、まあなんとなくわかる範囲では、すごそうだなっていう感じになっちゃうんですけど。
はい。とにかくすごそうだと。
うん。とにかくこの、なんだろう、技術的なところはよくわからないけども凄そうだなっていうのは伝わってきますよね。
はい、
あとこの直ちに得られる没入感ですね。
ここら辺は多分ユーザーが直接感じれるところじゃないかなと思うんですけど。
う
ん、
そうですね、
うん。
使い勝手の部分ですもんね。
はい、
だからストレージが SSD になりますよと。
はい、
今までのハードディスクではなくて、もう皆さん結構ね、Xbox、それこそ、ね、Xbox One X なんかを買うような人たちは皆さん結構 SSD を外付けでつけて、ゲームとか遊んでる方多いんじゃないかと思いますけども、
はい、
やっぱりね、見た目にもわかるぐらいに読み込み早くなるし、ゲーム安定するし、
うん、今回は多分内部でまた違う、うん、あの企画で多分つながると思うんで、より早いはずなんですよ、間違いなく、うん、
新しい企画ですよね、きっとね、
はい、
あの Xbox は確かその SSD の規格が確か型があれなんですよね、遅いんですよね、確かその接続の確か
規格が、ね、
うん、だから SSD を最新のやつにしてもその生かしきれない、
うん、そうそうそうそう、
はい、あったんですよ、確かなんか一回検証してくれた方がいて、
そうですそうです
ね、そうそう、それでその問題があったんだけど、そこが多分改善されるから SSD のパワーもフルに使ってくれるはず
はず
ですよね。
高速ワープはまさに高速です、うん、ファストトラベルはまさにファーストですみたいな、
そうですね、
はい、
うん、高速ワープはまさに高速です、すごい翻訳ですけど、まあまあいいでしょう、
はい
はい、あとクイックレジューム、
はい、
これも僕よく分かってなかったんですけど、橋さんがさっき説明してくれて、
うん、
まあね、ゲームの中断、
そうですね、
が今までまあ1個しかできなかったのが複数のゲームができるようになると、
うん、
いうことなので、例えばまあフォルツァを遊んでて友達に誘われたから、じゃあモダンオフェアやろうぜっつってモダンオフェアやって、
うんうん、
でフォルツァに戻れるってことですよね、要は。
そうですそうです、
ね、
そういうことです。
今までは最後にやったゲームの中断しか聞かなかったけれども、
はい、
うん、1個前、もしかしたら2個前とか何個か複数走らせられるのかもしれないですけど、
うん、
うん、それが中断ができるようになると、
はい、
ただね、ちょっとまあ不安も残りますけどね、やっぱね、
ゲーム内でね、オンラインのサーバーに繋いでるゲームなんかは、うん、まあ多分切れると思うんで、
そうですよね、
まだそこから接続してとかにはなると思うんですけどね、うんうん、まあ、そこはもし裏でずっと繋いでてとかってなったら、もうそれはそれですごいですけど、
うん、でもそれはそれで負荷かかりそうですね、
そう、サーバー側のね、うん、その誰も、うん、ゲームやってない人の接続とかも全部保持することになるから、ね、それはさすがに、
うん、ないと思うんです
けど、ね、ないと思うんですけど、
まあ、切った後、ね、うん、再接続を確実にしてくれれば、
うん、正直 Xbox One のレジューム機能はいまいちなんか不安定だったり、
うん、
結局起動し直さなきゃいけないとか、うん、まあ、バグなのか何なのか分かんないですけど、そうですね、まあ、それらもあったんで、より安定してくれればいいなと思いますけどね、
う
ん、
そうですね、うん、
はい、
確かに、ダイナミックレイテンシーインプット、また分かんない言葉いっぱい出てきちゃった、
は
い、遅延の最適化、
はい、
これはコントローラーとか、
そういう、そういうことでしょうね。
無線系の話ですね。
ワイヤレスコントローラーの、うん、要は入力遅延とかを、
うん、
より少なくして、
うん、
反応性を高いものにすると、
うん、僕なんかはそのコントローラーの遅延って言われてもあんまりピンときてないんですけど、
Xbox さんはもともとほら Bluetooth とかじゃなくて、
うん、
Wi-Fi ダイレクトで規格ちょっといい、
ね、
いいやつ、いいやつって言うと言い方が変ですけど、
う
ん、違うんで、もともとそんなに遅延はないと思うんですけど、それでもより早く、
うん、
いうことでしょうね、
ですね、
はい、
きっと
僕ら、うん、実際、うん、あの入力遅延っていうのは結構大きく感じる時もあるんで、
う
ん、それはやっぱりね、短ければ短いほどいいんで、
うん、そりゃそうですよね、特にね、はい、格闘ゲームやる人とかね、
そうですそうですね、
シューティング系の結構ガチなシューターやるとかっていう人にとってはそれこそね、60分の1秒レベルでも
そうですね
違うでしょうから、
うん、で、うん、僕なんかもう有線があんま好きじゃないので基本的に、うん、
はい、
もう多少のあれならもうワイヤレスっていうで、ワイヤレスでやるんで、うん、やっぱりこういうの嬉しいですよね、
はいはい、うん、そうですね。今まで以上にってところが、ま
あ、はい、
期待したいところで、ありますね。で、そして次が HDMI2.1。
はい。
また、新しい企画、
ね。そうですね。HDMI フォーラムで、規定されてる 2.1 ですね、
うん。うん。これはもう単純に、早いよっていう、ことでいいんですかね。
いや、これいろいろその HDMI には 何までの解像度が対応しているとか、うん、いろいろ細かく決まっていて、
はい、
確か 4K60fps は HDMI2.0 までなんですよ、はい、で 4K で 120fps とかはもう HDMI2.1 じゃないとダメなんです、ダメなんですっていうか 2.0 では 4K120fps は対応してない、
うん、出せない
規格ではね、うん、はい、
うん、あ、そっか、よくね、ケーブルもね、ちゃんと見て買わないとダメだよ、なんてこと言われますけどね。
うん。
1秒前の。
正直僕、ケーブルは、どうでもいいんじゃないかなと、デジタルなんで。今でも思ってるんですけど。
そうですか。
で、これはその HDMI2.1 のおかげで、要はディスプレイとの遅延を最適にするってことですよね。
そうですね。モニターと、そのハードウェア側で、自動的に、
うん、
解像度とか最適なやつに合わせてくれるんでしょうね。
うん。うん、ハッシーさんがよく言ってるあの、モニターなかなか変えないフリーシンク問題が解消されるのかどうなのか。
あ、そうですね。
ね。あの、フリーシンクのね、数値を気にしてモニターがなかなか変えずにずっといるというハッシーさんが、この機能でどうなるんですかね。これはフリーシンクとその何が違うのかとかちょっとわかんないんですけど、
多分もう包括してるんじゃないかなと、もうすべてまとめてると思うんですよね、きっと。きっとですけどね。
きっとね。何せ想像で喋ってますからね。
はい。
次が 120fps のサポートと、
はい。
ついに来た 120fps の世界がコンソールにも来ますな。
そうですね。
うん、まあ、とりあえずでも個人的には60確実に安定して出してほしいなってのはあるんですけどね。最大120とかよりは。60を確実にバシッと出してもらえると。
あ、ごめんなさい。さっきの 4K120fps は 2.0 でもいけますね。
う
ん、
あ、
2.0、A とか B とかでできるなって。
ああ。
8K の 60fps が、できないのか。
2.1。
2.1 から。はい。8K、うん、そうですね。
あー、8K、じゃあ一応やっぱ 8K のことも考えてってことなんですか、
ね、一応そこら辺も見据えての、
うん、
2.1 なんでしょうね、きっと。
まあ、わからないですが。
はい。まあ、4K60fps を確実にしてくれれば、
確実にしてほしいですね。とりあえず今のところまだね、やっぱり 4K、か、60fps か、みたいな感じじゃないですか。
うん、
基本的には、
はい。
で、やっぱりどうしても 60fps を選んでしまうので、
はい。
特にアクション系のゲームでは。
そうですよね。
うん。どうしてもやっぱ 60fps の方が、やっぱ遊んでて、こう、しっくりくるというか。
うん。気持ちがいいですよね。
うん、ねえ、そうなんですよね。まあ、4K は確かに綺麗なんですけど、どっちかって、やっぱ動きがやっぱ気持ちいい方がやっぱね、どうしても。
もちろんそうですよね。
うん。ね。だからやっぱ 60fps を確実に出してもらえて、で 4K もきっちり出たら、それはもう文句ないんで。
うん。だからこの 120fps サポートなんかは、フォルツァモータースポーツシリーズなんかはきっとやってくれるでしょうね。
うん、そうでしょうね。やるでしょうね、はい。これやっぱあれなんですかね。僕ら 60fps はもうその昔はそこまで目がわかるのかななんて思ってた時もありましたけども。
はい。
今やもうやっぱ60、30だと明らかに動きが違って見えるわけじゃないですか。
はい、これ120でゲームするともう60でできないですよ、うん、
多分できないでしょうね。
僕あのパソコン版のギアーズ5を持ってるんで、はいはい、120fps でもちろんやったことあるんですけど、うん、
ええ、
それやった後に Xbox One X で 60fps でやると、ええ、もうダメなんですよ。もう全然要は 60fps やってて 30fps のゲームをやると一緒、う
ん、ああ一緒ですよね。
だからもうこれはもう危険だっていうことで、うん、もうパソコンの方もいやもうパソコンの方も60にロックしました。
ああロックしました。
はい。もしちょっとパソコンでね確認とかいろいろしたいなっていう時に触る時もあるんで、うんうん、普段はまあ Xbox だからいいんですけど、うん、その時、ちょっとだけでももう120に慣れちゃうともう60ダメなんで、
ああ。
だからそのぐらい分かりますよ、確実に。
そうか。
はい。
そうですよね。だからもうこれ危険ですよね、120。
来ちゃったら危険だと僕はある意味危険ですね。まああとはモニターの問題もありますけどね。
まあまあそうですよね。実際にその120表示できるのかどうかみたいなね。
4K の、だいたいみんな、今みんなが持ってるのは 4K の 60fps までのモニターばっかりなんで。
う
ん、
そうですね。
だから、
また買い替えですか。
だから、まあそういうことになりますよね。
ね。
やっぱり 4K の 120fps がちゃんとできるモニターがやっぱり HDMI 2.1 対応になるんじゃないですかね。
ああ、そういうことなんですかね。
うん。
ああ、いやあ、ちょっと想像するだに、先がなさすぎて、こうなんかもう先へ先へすぎて、ちょっと、終わりがないですね、
はい。
うん。楽しみではありますけど。で、最後、次世代のゲーム互換性。
はい。
まあこれはもうね、ずーっとマイクロソフトがやってきたことですけど、
はい。
4世代ゲーミング。とにかく Xbox の歴史を全部まあ互換しようと、
はい、
いうことをやってきてましたから、まあ、とにかく互換に対応してるゲームは全部基本的にもうシリーズ X にも互換しますよっていう捉え方でいいでしょうね、
うん、
きっと。
そうですよね。
うん。で、多分フレームレートと解像度も多分まあシリーズ X 用にまた今の Xbox One 用よりもさらに上がってくるでしょうね、きっと。
うん。で、Xbox One のゲームはきっとそのまま全てできるんでしょうね、きっと。
そうでしょうね。多分、もうそれは互換とかっていうレベルじゃなくて、多分、まんまいけるものだと思ってましたけどね、僕は。
うん、多分そうだと思います。
うん、
この文言でも、既存の Xbox One ゲームを360やオリジナルの Xbox の、
うん、
広報互換性が提供されたタイトルも含め、今まで以上に快適にプレイすることができます。
うん。
だからまあ、今やってる、我々やってる Xbox One のゲームはそのままシリーズ X で、はい、まあ普通にできるよと。はい、で、ロード早いよっていう感じでしょうね。
はい、フレームも安定するよと、
うん。
うん。で、360と初代の Xbox のゲームも互換になってるもの。
はい。
今の時点で互換になってるものは、まあ確実に。
そうですね。
シリーズ X にも互換しますよと。
うん、だから要は今 Xbox One でできるゲーム、
うん
うん、要は初代も360の広報が対応してるやつがもう全部できるよっていうことでいいんでしょうね。簡単に考えれば、
うん。多分それでいいと思います、
はい、
で。さらに安定性が上がりますよっていう感覚でいいんでしょうね。
はい、
うん、
で、ハードウェアアクセサリーも Xbox One、うん、用のやつは使えますよと。
うん。でコントローラーからね。
はい。
キネクトも使えるんですか？
使えるでしょう。ここ最近になってなんか、発売されてましたよね。公式の変換アダプターみたいなやつ。Xbox One S と X
に
接続するや
つ。はい。はいはい。一時あの、尻根切れになってた
やつ。そうそうそう。あれまた出たんで。
う
ん、
ああ、そうですか。
はい。
よかった。あれ一時ね、なくなっちゃって。
そうですよね。
キネクトはね、なんか使い道が絶対あるはずなんですけどね。もったいないなと思って。
シリーズ X のパワーで、いよいよ、なんてことはまあないでしょうけど。
まあね、単純に音声入力とかっていうだけでも使い道はありそうな気がしますけどね。
うん、
あのね、アダプティブコントローラーとかもあったことだし、
そうですね、
なんかキネクト使えそうな気がするんですけどね。そっちの方でも。うんうん、まあまあそれはそれとして、で、一番多分今回、Xbox ユーザーがみんな、おってなったやつ、
はい、
スマートデリバリーですか。
そうですね。
うん。この要は一回買っちゃえば、Xbox One だろうが、シリーズ X だろうが、要はもう、持ってるよってことになるってことですよね。
うん、そういうことですね。
どっちのバージョンでも。
はい。
ね、さっきハシーさんが言ってた昔のその Xbox 360と Xbox One でまたいでる世代のゲームとかでグランドセフトオート5みたいな、
そうですそうです。
360で出てその後1で出て両方買うみたいなことがなくなるってことですね。その対応してくれれば
ってことですね。そういうことですね。
うん。これは対応するかどうかっていうのが問題で、
うん。
まあ、Xbox のファーストパーティーは絶対対応する。
すべてしまうとするけども。
ね、
うん。
サードパーティーはどうなんだって言ってたら、サイバーパンクが対応しますと。
そうですね。あれは、
ね、でかいですよね。
すごかったし、早かったですもんね。
ね。
アクションが。
ね。サイバーパンク今年一
と言ってもいいぐらいやっぱ期待されてるゲームで、
うん、
ね、いきなりすぐ声明を出したっていうのがもうなんか明らかにマイクロソフトと提携してる感はありましたけれども、
はい、そうですね。
ね、まあそれはそれなりのお金は動いているのでしょうが、
うん、
でもやっぱ大きいですね。
そうですね。
アクションの速さは。もう海外のフォーラムとかでももう、お祭り状態になってましたし、
うん、
まあ、逆にね、プレイステーション側のユーザーさんたちはちょっとうちはどうなるんですかみたいな感じになってたから、
うん、
ね、ちょっと確かにそこの差がつくのはかわいそうだなっていう気もするんで、
あとはもうそこの来年のローンチあたりに、まあ、当然たくさんゲーム出ますよね、
う
ん、そこら辺が、うん、に出すあのソフト側のメーカーがちょっと、
うん、
ね、って感じなのはあるかもしれないですよね。
そうですよ、確かにね。まあ単純に今までだったらこのゲーム機の切り替えの時期っていうのは両方出して、
そうですそうです。
ね、
うん、
2回稼げるみたいな、
そうですね。
まあ言い方悪いですけどね、
うん、
2回取れるみたいなやり方があったし、はリマスター商法じゃないですけどね、うん、そういう2回、3回稼ぐみたいなやり方はできなくなるわけで、
はい。
うん、まあメーカーが、まあソフトメーカーからしたらちょっとね、旨味の少ない話ですけど、
うん、まあユーザー側としてはね、もう嬉しいですからね、当然、
うん。しかもちゃんとその本体に合わせて適切なバージョンがダウンロードされるっていう、
うん、
ところがでかいなっていうのと、
でこれはパッケージ版ディスク、物理ディスクでもなんか対応するみたいなことをマイクロソフトの人が言ってたよっていうのもあったんで、
うん
うん、まあダウンロード版だけではなく、うん、いけるんでしょうね。
そうですね。まあ、想像の範囲ではあるけれども、多分ディスクを入れれば、
うん、
その本体に合わせたものがダウンロードされるっていうような感じなんでしょうね、きっとね。
うん。
うん。プログラムが追加で落ちてくるみたいな。なんか昔スカーレットって呼ばれてた頃に、
はい。
スカーレット専用のゲームは出ませんみたいなこと言ってたじゃないですか。
はいはいはい。
それってこういうことかっていう話ですよね、よ。スカーレット専用じゃないっていうか、要はスカーレット専用、だ内容は違いますけどね、その解像度とかさ、なんですか、バージョンが違っちゃうけど、シリーズ X 用に出してるとはいえ、その Xbox One でも遊べるわけじゃないですか。
そうですね。
ちょっと多分クオリティは落ちるものの。
うん、
だそういう意味なのかなと思って、なんとなく、
うん。
スカーレット専用ってことはないですよ、みたいなこと言ってたのは、これかなと。
うんなんか2年間はっていうのもどっかで見たような気がしないでもないんですけど、
じゃあもうちょっとしたら完全にその初代の Xbox One でさすがにちょっと動きませんみたいなこともね、
いやそれはまあ僕はあってもいいと思うんですよね、うんうん、当然パソコンのゲームでも昔の PC で今のゲーム動くのかって動かないですからね、
うん、そうですよね、
そういう意味合いで、
うん
うん、になっていくと思うんですよね。
まあね、さすがに今はね、初代の Xbox はさすがにだいぶ厳しいものがありますからね。さすがに、
うん。
もう何年前だって話ですから。
そうですね。
うん、まあでもちょっとこのスマートデリバリーはありがたいし、サイバーパンクが対応するってことは、他もやらなきゃダメなんじゃないのかっていう空気が多分流れるでしょうしね。
そうですね。もうなんかサイバーパンク次第って感じになってきますよね。
ね。サイバーパンクがやって、しかもそこが大ヒットなんか、
そうそうそう
するでしょうけども。
大ヒットしてくれれば、
ね。
追従せざるを得なくなる。
他の会社も、UBI だの、EA だの、その手の大手も、じゃあうちもやります、みたいなことに、
うん、
なるんじゃないかなって気がしますけどね。
そうそうね。
てか、マイクロソフトがある程度のこの、なんていうんですか、下準備をせずにこれを発表はしないと思うので。
ですよね。
まあ、それなりの交渉はもうね。
いや、今回はもう、かなり下準備してると思うんですよね。うん、
ね
というか、そう信じたいんですけど。
うん。ワンの時がね、ちょっと、この、
なんかいつも、
スカスカな感じでした、ね。
そうそうそう、
うん。
もう発表したけど、他から叩かれ、やっぱやめましたとか、うん、なんかそんな感じのイメージがあるんで。
ねえ。ねえ最初の時ひどかったですからね。今回はだいぶがっちり、ちょっとずつちょっとずつ長年かけて固めてきてる気がするので、大丈夫かなっていう気もしますけど。で、最後の互換性のとこは Xbox ゲームパスと。
はい。
もうこれはね、もう、皆さんご存知というか、もう本当に日本公式にはね、うん、始まってない。
皆さんご存知って言ってもいいレベルに広まっては、うん、認知はされてきてるんじゃないですか、うん、ゲームパス。
そうですね。少なくとも Xbox ユーザーの間ではもう多分みんな知ってはいると。
うん、
ただ日本ではやってないよねっていう。
そうなんですよ。そこなんですよね。
レベルの話ですけど。まあだいぶ大勢の方がもう日本でも入ってるっていうこの現実がありますから。
ね。去年の時点で来年早々にって話だったのに、もう3月ですからね、もうすぐ。
そうなんですよ。まあ、去年の時点でも、もうすでに本当は発表されてもおかしくないぐらいの話を3年ぐらい前から言ってましたけども、今年こそ本当かって毎年疑ってますけど、今度こそっぽい感じはね、なんとなく流れてますけど。
ね、ちょうど今日2月26日ですか。
はい。
ヤクザがゲームパスで。
はい。ヤクザゼロですね。
ヤクザゼロですね。
日本名でと、龍が如くゼロ。
はい。
まあ、オリジナルは2015年発売。
うん。
ですからあれ PS3 と PS4 の両方で出たんですよね。
おー。
うん。ちょうどその要は切り替えの時期だったので。
はい。
その頃のゲームなんですけども、それがやっとこう、Xbox ゲームパス対応&日本でも正式に配信と。
そうですね。
日本ストアだとフルにお金を払う感じになっちゃうんですけど、まあ、ゲームパスで海外からやれば、まあ、ゲームパスのその会員としての無料サービスみたいな感じですから、うん、まあ、私も先ほどちょっと触ってみましたけど、
はい、
4K かなあれっていう。
4K って表示はないんで 4K じゃないのかなと思いますけど、けど綺麗ですよね。
めちゃめちゃ綺麗でした。
はい、まあ、僕の嫌な言い方だと、老人形みたいですけど。
うん。
相変わらず、ツルツルしていて。
初代の Xbox の互換の忍者ガイデンとかみたいな感じの何ですか、綺麗すぎる感じって言うんですか、
ね。はい。
なんか、そういう感じは若干ありますけどね。なんか、浮き上がってる感じというか。
そうですね。
まあ、でも全然綺麗だし。動き滑らかですね。やっぱ60出てるのかもしれないですね。60fps。うん。ちょっとまあ遊んでみようかなと感じですけども。だその辺があるので、ゲームパス今度こそ本当に来るんじゃなかろうか説が。
そうですよね。
ねえ。
キングダムハーツ3も確か対応しましたよね。
はい、しましたね。
だからその辺も日本でも発売されている結構ビッグタイトルっていうか、うん、名の知れたゲームなんかでも、
そうなんです
ね、ゲームパス対応そこそこ最近してるんで、
うん、
今でしょっていう感じですけどね。
そうですね。ここでやんなかったら本当もうやるべきないぞっていうか、もう。
いや、次、
もうこけるぞっていう。
ねえ、ブリーディングエッジとか出ますけど、多分誰も知らないタイトルなんで。
そうですよ。
ね、
日本の普通のゲームは知らんですよ。ブリーディングエッジとか言われたって。
はい、
女。ねえ。だからまあ、そう、ここでしょうね。もう、やるとしたら。
思うんですけどね。まさかシリーズ X まで引っ張るんじゃないだろうなっていう。
い
や、まあ、そこまではさすがにないと信じますけど。
だってまあ、ゲームパスやってない地域まだまだあるんで。さすがに E3 までにはやらんと。
まあそうですね。
今年の。
ねえ。
ねえ。シリーズ X 出ますよって言うのに、まだゲームパスうちの国来てねえよ、みたいなの。そんなことあるのみたいになっちゃいますからね、
うん。
アメリカの人なんて気づいてないかもしれないですけど。ゲームパスないのみたいな。
いや、きっとそうじゃないですか。
ねえ。嘘って言われましたね、うん、きっと。本当に日本って何ゲームパスないのみたいな、
うん。
絶対そう思われてます。本当に。ねえ、まあそんなわけでね。これちょっといろいろ期待するところしかないぐらいの。感じなので、
はい、あとは値段ですかね。いくらぐらいでしょう。
値段ね。
どうですか、なべ
さん。僕8万円。
いや、僕はもうちょっと安く、そこまで行くとさすがに何ですか、家庭用のゲーム機にの値段にはならないと思うんで、うん、まあそのぐらいになっても仕方はないと思いますけど、うん、6万円、7万円、6キュッパ、5キュッパ。
$780ぐらいじゃないかなと。
いやー、さすがにもうちょっと僕は安くすると思うんですよね。
ですかね。いや、なんか世界的に iPhone とかも値段上がってるから、そんぐらいいくんじゃないかなと思ってたんです
よ、
ね。
ああ。うん。まあ、金額に、価格によって、だいぶ違うでしょうから、うん、その。
ですね。
ただ、ほら、もう一つ、下のバージョンもあるかもよっていう情報はあるじゃないですか。うんすねうん、ロックハートでしたっけ、
うん、そうですね。
だから、それを見据えて、あえて本当にこれはもういいやつだからってことで値段上げておいて、うん、本当に8万円とかその9万円とかそのぐらいにして、うん、で、ロックハートちょっと下のバージョンを4万円とか、そのぐらいで、うん、それでも X よりも十分高性能ですよっていう形にする可能性はありますよね。
うんうんいや、なんか、多分世界的なレベルで言ったら8万円は決して高くないんじゃないかなって気はちょっとするんですよ。日本だと高いけど。
ただ、確かフィル・スペンサーが、家庭用ゲーム機の範疇の価格にするっていうことを確か言ってたような気がするんで。
そうするとでもやっぱ5万円。
うん、そうそうそうそう、そのぐらいかなって気もするんですけどね、限界がね。
まあ、海外ユーザーのあの貯金箱にも500ドルって書いてありました。
あ、そうですか。
あの、4シリーズ X って書いてあって、瓶の蓋にガムテープ貼って書いてあって、500ドル。貯めるんだな、
貯めるかな、500ドルで。
500じゃ足んねえんじゃねえかなと思いながら。
なんか、プレイステーション3っていくらでしたっけ、最初出た時ので。6万いくらでしたよね。
6万、7万ぐらいしませんでした。
ですよね。
7万近かったです、確かね、最初。それでみんな大騒ぎしました。
ですよね。
うんそうそうそうそう。だからまあ、いや、でもそのぐらいは行くのかなと思ってたんですけどね。
ああ。
行くんじゃないかな。
やっぱり600ドル、700ドル。どうかな。
まあ600ドル切ったらすごいなと思いますけどね。
はい。いや、すごいと思います。
そしたらもう本当に本体の利益どころか本体赤字になっちゃうんじゃないかなぐらい。
いやもうそのぐらいの意気込みじゃないとそのぐらいの価格はできないでしょうね。
ですよね。どうすんだろうなとは思いますけども、うん。もうなんか本当にゲームパスとかの収益がね、
うん、
結構いいらしいので、
はい、
そっちで稼げるから本体はもうマイナスでもみたいな世界まで行くのかどうなのかわかんないですけど。
そうですね。
うん、本体トントンでみたいな。ね。どうなんすかね。まあ、期待しますよ。11月でしたっけ、はい、大体ホリデーシーズンでしたよね。
11月もうちょい先どうなんだろう。まあ、
今年のホリデーシーズン、っていうぐらいしかまだ発表されてないでしょうっけ。
そうでしたよね、確か。
確かにね。
はい。
まあ、いつもの感じだと11月ぐらいなのかなとかっていう感じでしたけど。
だから E3 終わった後は、ね、いつ予約開始が来てもいいように。
そうですね。
もう、アンテナはビンビンにしておかないと。
本当ですよ。
はい。
いくら入ってまたね、仕事してる時に始まるんですよ、予約が。
ですよね。
無理なんですよ、その夕方の4時ぐらいとかにやられても。
はい。まあ、僕は比較的事務所に張り付いてる時が多いんで、ね、いいんですけど、今まではまあ運よく全部手に入れてますけど、
今度はだからもう、見つけたらもう一個押さえておいてもらわないといけない。
そうですね。
本当に。とりあえず押さえておいてくださいって。
うん、
お金とか払うって。本当そんな感じですよ。
はい。
まあ楽しみでしかないですね。あとはもうソフトです。
そうですね。まあ、本当に、そのゲーム機が入るかどうかっていうのはもうソフトですからね。いくらいいハードでもソフトがなかったら何にもなりませんからね。
北米のロンチはやっぱヘイローがあるっていう時点で、いけると思うんですけど、
うん、
スタートダッシュは。
はい。
あとは、どうなんですかね。今年の E3 に多分いっぱい隠してるでしょうから、ソフト。ねえ、なんか最近いろいろちょいちょい、なんか情報出してるじゃないですか。どこどこのスタジオ行って遊んできましたみたいなとか。
だってフィルスペンサーに日本も来てましたもんね、本最近も。
ねえ。ねえ何やってんだかな、みたいな。本当に。だから、また日本は大事ですとか言って。
この辺でね、ローンチで、なんかに日本でも売れるようなタイトルが、ボンと来るといいですけどね。
いいですけどね。まあどうなんでしょうね。
そうかな。
まあとにかくね、楽しみなんで。
はい。
期 待して待ちたいかなと思います。
はい
はい、じゃあこんなもんでしょうかね。
そうですね。
とりあえず
なんか
Xbox Series
X、 他にいろんなフォロワーさんとかの意見も聞きたいですよね。こんなのがいいよとか、ね、あと例えば、うん、僕らのよくわからないプロセッサーとかあの辺の詳しい人もいたら、うん、ここがすごい、ね、ここがすごいんだよとか教えてほしいですよね、
う
ん、
そうですよね、
はい、
このなんとかっていうそのね、なんだ RDNA がいかに素晴らしいのかとかね、
うん、
AMD のその Zen 2みたいなやつもよくわかんないんで僕は、
はい、
そういうのが何がすごいのかみたいなとか、
うん、
教えてほしいなと思いますんで、
はい、
ぜひツイッターなどにねコメントいただければありがたいかなと思います。はい。
はい、
では以上ですかね。
はい、
今回は、
ね、
はい、最後まで聞いていただいてありがとうございました。はい、
ありがとうございました。